音声による議会広報、12月発行の声の県議会だより、第147号の内容をご紹介いたします。読み手は長野かなえです。まず、茨城県植物園リニューアルオープンの紹介について、2番目に、令和7年第3回定例会の概要について、3番目に、代表質問及び答弁用紙について、4番目に一般質問及び答弁用紙について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、7番目に決算特別委員会の開催結果について、8番目に、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の開催結果について、9番目に、議会人事について、10番目に、県議会傍聴のご案内について、最後に、県議会ホームページリニューアルの紹介についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それでは、まず、茨城県植物園リニューアルオープンの紹介についてお伝えします。11月29日、茨城県植物園が、日本初の泊まれる体験型植物園、ザ・ボタニカル・リゾート・リンネ、リンネは林に音という字、としてリニューアルオープンしました。園内では、約240種類、約2万3000本の植物を鑑賞できる熱帯植物館などのほか、泊まる、癒される、食べる、遊ぶといった特別な体験を楽しめます。茨城の魅力を五感で体感できるリンネにぜひお出かけください。次に、令和7年第3回定例会の概要についてお伝えします。令和7年第3回定例会は9月30日から10月24日まで25日間の会期で開かれました。議案は議員から地域医療を守るために医療機関及び看護職員等の処遇改善に向けた財政支援を求める意見書など、知事から令和7年度茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質問は、今後の県政運営、県民に寄り添い実感のある県民幸福の実現、産業発展のための施策展開などの項目について行われました。一般質問は、中小企業の賃上げと生産性向上、教職員によるわいせつ事案や児童虐待の現状認識とその対策などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、霞ヶ浦導水の通水予定、茨城業務改善奨励金の現状と狙いなどを議論しました。予算特別委員会では、主任介護支援専門員の法定研修の要件緩和、奥久慈クロスや常陸の国ロングトレイルなどの今後の展開などの質疑を行いました。未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会では、これまでの調査・検討を踏まえ、中間提言を取りまとめました。決算特別委員会では、令和6年度決算の総括的な概要などについて、執行部から説明を聴取しました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書、請願などの30件の議案などが、可決、同意、承認、採択されました。次に、代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年 第3回定例会では、代表質問に、白田信夫、茨城自民党、八嶋功、公明党、二川秀俊、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の白田信夫議員が質問を行いました。大井川県政は3期目に入り、県の発展に向けて県民の期待はこれまで以上に高まっている。知事選の結果をどう受け止めているのか、またマニフェストの実現に向けてどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は全国に誇る企業誘致実績や一人当たりの県民所得の向上などの成果とともに、医療や教育など様々な分野で変化してきていることを県民が強く実感したことで、多くの理解と支援をいただけた。困難な課題に対しても果敢に挑戦するという初心を貫き、県民の皆様と共に本県の潜在能力をさらに引き出し、活力があり、県民が日本一幸せな県を実現できるよう、全身全霊で取り組んでいく、と答えました。次に、茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行後1年半が経過した。現状や課題、効果をどう捉えているのか、との質問に対し、知事は、条例施行前から事業を行っている事業者に対しては、本年5月末までに、すべての事業場445箇所に立ち入り検査を行い、保管状況や囲いの可視化などの基準に適合しない事業者に改善を指導している。囲いの可視化は、施行直後は約8割が未対応であったが、8月末までに全体の約半数の事業者が完了した。指導に従わない事業者には、行政処分など、厳正に対処していく、と答えました。次に、過積載を含む不正改造車両の取り締まりの強化により、県外からの不適正残土の持ち込みの解消になると考えるが、所見は、との質問に対し、警察本部長は、県民から寄せられる過積載や不正改造車両に関する情報などを分析した上で、違反車両の通行が予想される主要幹線道路を中心に関係機関と連携し取り締まりを行っている。過積載の検挙では通行指示書により搬入元に戻させるほか、その場で過積載解消のための応急措置を取らせるなどしている。また悪質な関係事業者に対しては、行政機関からの告発を受理するなどして、検挙に向けた突き上げ捜査を実施している、と答えました。他に、原子力災害時における広域避難計画の策定、県立高校改革の実績と評価なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。知事が示された3期目の県政運営の方針、新しい茨城づくり政策ビジョン 3.0 から、最も重要な政策課題である人口減少対策についての現状認識と実現力ある骨太の方針は、との質問に対し、知事は、自然増は国において抜本的な対策を行う必要があると考える。県はこれまで以上に社会増の拡大を重視し、県内の地域資源などを最大限に生かした差別化を図り、国内外から選ばれる県づくりに取り組んでいく、と答えました。次に、県民に寄り添い、一人一人の実感ある幸福の実現が必要である、新しい県総合計画において、茨城幸福度指標を磨き上げ、県民幸福度ナンバーワンを目指すための取り組みは、との質問に対し、知事は、 県民が挑戦を続けられる環境の整備、充実状況を不断の見直しを行いながら、客観的データに基づき把握し、県民をはじめ多様な人々の意見を大切にしながら、新しい茨城づくりに取り組んでいくと答えました。他に、麗しい地域共生社会を目指す外国人政策、戦略的企業誘致のための産業用地、豊富な水、安定した電力の確保なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。最低賃金が過去最高となり、中小企業の運営に与える影響は大きい。企業の支援にどのように取り組んでいくのか。また、最低賃金や経済の状況を踏まえ、所得税の基礎控除の引き上げなど、さらなる所得減税が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、今定例会の補正予算で、最低賃金の地方上乗せ分の一部補助を計上するなど、企業をしっかりと支援していく。また、さらなる所得減税により、本県財政への影響が懸念される。国には適切な財源保障を前提に、丁寧に議論を進めてほしい、と答えました。次に、地域医療を維持するために、医師の確保、および地域偏在対策にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は様々な施策に取り組んだ結果、県全体では、2036年に必要医師数を充足する見込みである。地域枠などの就学資金貸与制度により、地域偏在の是正を図りつつ、地域における各医療機関の役割分担を踏まえた上で、国の支援策も活用しながら、各地域に必要な医師を適切に配置していく、と答えました。他に、外国人材活用、産業発展のための施策展開なども質問しました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第3回定例会では、一般質問に、川口雅也、茨城自民党、山本美和、公明党、瀬谷幸信、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、磯崎達也、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、中山和夫、茨城無所属政策の会、小松崎俊則、茨城自民党、小泉修司、茨城自民党、森田拓保、茨城自民党、下地健次郎、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。中小企業の労働生産性が大企業の3分の1にとどまる中、本県産業の成長のためには、中小企業の賃上げと生産性向上が必要不可欠である。どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、企業が果敢に設備投資できるよう、イノベーション投資促進融資を開始したほか、ビジネスプラン構築や海外販路開拓などを支援している。また、生産性向上を担う人材の育成・確保のため、リスキングの推進を図り、本県産業の発展に取り組むと答えました。労働生産性とは、従業員一人当たりの付加価値額のことです。付加価値額とは、営業純益、営業利益マイナス支払い利息など、人件費、支払い利息など、動産・不動産賃借料及び租税効果、 それぞれを加算した額のことです。他に、単身高齢者の就活支援なども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。教職員によるわいせつ事案への認識と、虐待の早期発見や、自分を守る力を育む教育への取り組みは、子どもへの暴力防止、キャッププログラム導入の所感は、との質問に対し、教育庁は、教職員によるわいせつ事案は極めて憂慮すべき事態であり、未然防止策を講じている。研修を通じて虐待の早期発見と通報を徹底するほか、命の安全教育で自分や相手を尊重する態度を教育する。キャッププログラムの有効性を研究し、同教育に活用すると答えました。キャッププログラム中とは、子どもがいじめ、虐待、体罰、誘拐、痴漢、性暴力など、さまざまな暴力から自分の心と体を守る暴力防止のための予防教育プログラムのことです。中、キャッププログラムのキャップとは、チャイルドアソルトプリベンション、子どもの暴力防止の頭文字、CAP を取った略称のことです。中終わり。また、命の安全教育とは、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度などを発達段階に応じて身につけることを目指すものです。他に、プレコンセプションケア推進5カ年計画に基づく本件の取り組みなども質問しました。プレコンセプションケアとは、男女を問わず性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、将来の妊娠に向けた健康管理を促す取り組みのことです。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。日立市諏訪町の新産業廃棄物最終処分場エコ未来日立の整備に伴う地域振興事業について、環境学習施設の整備を含む取り組み状況と今後の進め方は、との質問に対し、県民生活環境部長は、県道の交通安全対策や鮎川の環境整備など、地域の生活環境向上に資する事業を優先して取り組んでいる。環境学習施設は最新のデジタル技術を活用した展示や、地域と連携した体験学習の実施などを検討し、地域の皆様にも喜ばれる施設を目指す、と答えました。他に、日立市における国道6号の渋滞緩和策なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。金属等対策として、緊急配備支援システム活用の効果と、今後の対策にどのように取り組むのか、との質問に対し、警察本部長は、緊急配備支援システムでの検知を端緒に、令和6年中は多数の被疑者を検挙し、車両も数多く押収する成果を上げている。引き続き、盗ませない環境や、盗んでも売れない環境の構築を図るとともに、各種検挙活動を推進し、抑止対策と検挙対策の両面にわたる取り組みを推進することにより、金属等の抑止に努めていく、と答えました。他に、県管理道路の舗装修繕なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問を行いました。国の第7次エネルギー基本計画に基づくエネルギーミックスをどのように受け止め、また カーボンニュートラルの実現に向けた政策をどのように展開するのかとの質問に対し、知事は国の方針を踏まえ、本県の実情に応じた施策を講じていく。また、国に高温ガス炉実証炉の設置などを働きかけるほか、本県独自の支援策を活用し、企業のエネルギー構造転換を後押しすることで、カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギー施策を推進すると答えました。他に地域医療の中核となる医療機関への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。県外からの人口流入は人口減少対策として重要である。全国ナンバーワンの実績を上げている県外優良企業の誘致において、立地後の県民雇用人数に応じたインセンティブなども検討の上、県民雇用の促進にどうつなげるのかとの質問に対し、知事は、本県出身者が県外から戻ってくる循環を生み出すことは意義がある。県内に進出した企業の雇用支援については、例えばプラスアルファの制度を創設するなどの工夫について検討していく。と答えました。他に、ひたちなか市内における交通渋滞対策なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。県民の生活と命を守り、活力があり、県民が日本一幸せな県づくりの基盤となる治水対策について、知事はどのような基本姿勢で臨んでいくのかとの質問に対し、知事は頻発化、激甚化する豪雨災害に対し、流域治水対策の推進は大変重要である。堤防整備や田んぼダムの整備、避難訓練の実施など、ハード・ソフトの両面からあらゆる対策を講じ、県民の安心・安全を守るため、実効性のある防災・減災対策に全力で取り組むと答えました。他に、林業分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城無所属政策の会の中山和夫議員が質問を行いました。世界では地球温暖化問題に対し懐疑的、否定的な声もあるが、どう受け止めているのか。また、再生可能エネルギーなどへのエネルギー転換についての所見は、との質問に対し、知事は、温室効果ガスの排出が地球温暖化の原因となっていることは疑いようがなく、地球温暖化対策の推進は、喫緊の課題と認識している。企業のエネルギー転換の取り組みを強力に後押しするとともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進していくと答えました。他に、投票率の低い現状に対する知事の受け止めと、県政への関心を高める取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。脱炭素社会において、低コスト、かつクリーンなエネルギーが求められている中、高温ガス炉の開発・建設の必要性は高まっている。高温ガス炉の可能性と、県での将来展望について、所見は、との質問に対し、知事は、高温ガス炉は純国産のカーボンフリーの水素をコスト競争力のある価格で供給することが期待され、新たな水素供給の拠点を形成する可能性がある。実証炉の誘致を目指し、関係者との連携を図りながら全力で取り組んでいく、と答えました。他に、発達障害のある生徒の教育環境の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の 小泉修司議員が質問を行いました。11月29日にリニューアルオープンする茨城県植物園などについては、県央・県北地域の観光拠点として、周辺観光地との周遊性を向上させることが重要だと考える。知事の所見は？との質問に対し、知事は、体験王国茨城を象徴する観光の起爆剤として、インフルエンサーを活用した SNS などでの戦略的な情報発信や、旅行事業者に対し、周辺地域も含めたツアー造成を働きかけるなど、広域的な周遊観光の促進に取り組んでいく、と答えました。他に、フュージョンエネルギー関連施設誘致の現状と今後の取り組みなども質問しました。フュージョンエネルギーとは、軽い原子核同士が融合して別の原子核に変わる際に放出されるエネルギーであり、核融合エネルギーとも呼ばれ、環境負荷の少ない次世代エネルギーとして期待されています。次に、茨城自民党の森田拓保議員が質問を行いました。人口減少が進む中、地方創生にあたり、若い世代や女性などの意見を集約し、県の在り方を検討の上、市町村の主体的な動きを促進することが重要である。地方創生に今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、国内外から選ばれる県づくりのため、徹底した差別化と高付加価値化を図り、市町村に対しても広域的な立場から助言などを行い、地方創生につなげる。新しい県総合計画について、若い世代や女性など幅広く意見を伺い策定すると答えました。他に、中小・小規模事業者支援モデルの構築なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。茨城県医療的ケア児支援センター、道しるべと、それを支える人たちは、本県の医療的ケア児とその家族の希望の光である。県はその存在や活動をどう評価し、今後どのように支援していくのか、との質問に対し、福祉部長は、道しるべにより、本県の医療的ケア児の支援体制の底上げが着実に図られており、家族や関係機関から高い評価を得ている。県は課題への対応にあたり、調整困難な部分に、積極的に関与するなど活動を後押ししていくと答えました。他に下水道管路の全国特別重点調査結果を踏まえた今後の対応なども質問しました。次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。霞ヶ浦導水は来年度から通水ができるのか、また試験通水の段階から塩分遡上しやすい時期に送水して効果を出してほしいが、所感は？との質問に対し、県は、国からは不測の事態がなければ来年度中に石岡トンネルが完成し、速やかに通水を行う予定と聞いている。県としては早期の事業効果発現のため、中川の塩分遡上が多い春先にも送水を行うよう国に求めていくと答えました。次に、県職員が全体の奉仕者という大前提のもと、使命感のある人材の採用への取り組みは？との質問に対し、県は、県職員としての使命感や役割を理解してもらうために、インターンシップや出前事業を実施し、特に若手職員との意見交換などを通じて、仕事の魅力ややりがいを伝えていると答えました。他に、県北振興のための企業誘致などへの位置づけ、 鹿島セントラルビル事業譲渡後の運営状況なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。茨城業務改善奨励金の申請状況は、また、設備投資が要件であり、経営が厳しい事業者は活用が難しいと考えるが、本事業の狙いは、との質問に対し、県は、本年度の申請件数は当初想定の約 1.8 倍となる見込みである。経済の好循環を促すことが重要なため、賃上げに取り組む企業を支援し、生産性の向上を図ることで、持続的な賃上げにつなげると答えました。次に、在住外国人が孤立せず日本社会に溶け込めるような、誰もが住みよい社会の実現に向けどう取り組むのか、との質問に対し、県は、茨城ネイティブコミュニケーションサポーターを通じ、日本のルールを伝えるほか、地域住民との架け橋となることで、外国人との共生を図っていく、と答えました。他に、東海第二発電所の火災にかかる報告書への受け止め、災害時外国人支援研修で把握した課題なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。ハラスメントは職員側の対応に起因することもあると考えるが、今回策定した県立病院のカスハラ対応マニュアルではどう対応するのか、との質問に対し、県はマニュアルでは礼儀正しい態度や言葉遣い、患者に寄り添う姿勢などを強調した。これらを具体的な行動基準として、ハラスメントを生じさせない組織づくりをしていく、と答えました。次に、茨城を食べよう、野菜パワーで未来を変える健康投資推進事業で、野菜以外の肉類もプレゼントとした意図は、との質問に対し、県は健康増進のため、野菜の摂取量増や、血圧測定の習慣化などを目的とした事業だが、キャンペーン参加の動機づけとして、日立牛などのブランド肉も商品に取り入れた、と答えました。他に、新県立病院における小児医療の在り方と先進事例を参考とした整備の検討、児童虐待件数の増加要因と解決のための方策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本県のフィルムコミッションのロケ支援実績について、令和6年度の経済波及効果が増加した要因と、ロケ地を活用した魅力発信の取り組みは、との質問に対し、県は、昨年度は宿泊を伴う大型作品の誘致などにより、経済波及効果額が増加した。引き続き、本県が舞台となる作品や、全世界に公開する大型作品などを積極的に誘致し、ロケ地を活用したロケツーリズムまでの展開を目指したい、と答えました。次に、本県における新たな米の高温耐性品種の育成状況と今後のスケジュールは、との質問に対し、県は国の研究機関とも連携し、高温に強く、食味も良いなどの特徴を持つ3種類を品種の候補として育成中である。最短で令和10年度の品種登録出願を目標としていると答えました。他に、茨城を食べよう収穫祭の開催目的と今後の展開、田んぼダムの推進に向けた理解促進なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。道路利用者の安全確保の観点から、道路除草は重要だが、限られた維持費での対応は困難だと考えている。整備時の防草対策の取り組みは、との質問に対し、県は、 現場状況に応じ、道路整備時に防草タイプの縁石などを使用し、草が生えにくい製品を採用している。また、中央分離帯や糊面などをコンクリートで被覆し、除草面積を減らす対策に取り組んでいると答えました。次に、工業団地を整備し、企業誘致を進めているが、工業団地の売却益以上の効果を得る必要があると考える。企業誘致の具体的な効果は、との質問に対し、県は、立地企業における雇用創出、地域経済への波及効果として、地元企業との取引拡大などの効果を見込んでいる。また、法人事業税や固定資産税などの税収増加が期待できると答えました。他に、新規立地企業の雇用調査、水道事業経営統合に向けた課題なども質問しました。最後に、文教警察委員会。校内フリースクールの設置など、児童生徒の不登校対策にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、校内フリースクールは様々なメリットがあり、市町村に設置を促していく。欠席が続く子どもへの相談できる専門家の紹介や、教育支援センターや民間フリースクールとの連携により、学ぶ場所を選べる体制を作っていく、と答えました。次に、違法なオンラインカジノによるギャンブル依存症を防ぐため、教育や福祉との連携も含め、どう取り組むのか、との質問に対し、県は、茨城県依存症対策推進会議に参画し、医療機関や民間の関係団体などと連携して対策を講じているとともに、学生向けの非行防止教室を実施している。依存症の相談があった際は、相談窓口や自助グループなどを案内している、と答えました。他に、金属等へのさらなる対策、公募校長の任期と評価の方法なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第3回定例会の予算特別委員会では、高橋直子、茨城自民党、大橋浩二、国民民主党、江尻かな、日本共産党、桜井信行、茨城無所属政策の会、松田千春、茨城自民党、高崎進、公明党、高橋克典、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の高橋直子議員が、令和9年4月以降、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが求められる。持続可能な事業所の体制づくりには、法定研修の受講要件の緩和などが必要だと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、福祉部長は、現在、県内の835事業所のうち、主任介護支援専門員が未配置の101事業所については、市町村と連携し対応していく。なお、法定研修の要件緩和については、他の自治体の動向なども参考に慎重に検討していく、と答えました。主任介護支援専門員、主任ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業所などにおいて、主にケアマネジャーの指導や育成を担う職。主任介護支援専門員になるために必要な研修を受講する要件として、ケアマネジャーとして常勤専従5年以上の実務経験などが求められています。他に、女性の所得向上と経済的自立の実現に向けた取り組み、小学校における復活物専攻の取り組みなども質疑しました。次に、 国民民主党の大橋浩二議員が、奥久慈クロスや日立の国ロングトレイルなどの県北の地域資源を活用したアウトドアスポーツを今後どのように展開し、県北地域の観光振興や知名度向上などにつなげていくのか、と質疑したのに対し、政策企画部長は、奥久慈クロスの大会結果の検証や磨き上げを行うほか、トレイルに関連した滞在型ツーリズムの拡大や、来訪者向けの商品開発の促進などを通じ、さらなる誘客や消費拡大を図ることで、県北振興につなげると答えました。奥久慈クロスとは、県北地域のサイクリングルートとトレイルコースを活用したサイクリングとトレイルランを組み合わせた大会で、10月18日、19日の2日間にわたり開催されました。他に、茨城 DC のレガシーを生かしたプロモーションの展開、銘柄豚肉、日立の輝きなども質疑しました。DC とは、デスティネーションキャンペーンのことで、地域、県、市町村、地元観光事業者など、と JR グループが一体となって行う、国内最大規模の観光キャンペーンで、本県においては、令和4年から3カ年、各年10月から12月にわたり実施されました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が、県は2月に町内ハラスメント防止対策強化を4点示したが、個人の尊厳を侵害するパワハラ防止の取り組みと知事の認識は、と質疑したのに対し、知事は、パワハラは組織として厳に慎まなくてはならない。新たにハラスメント防止基本指針を定めたほか、外部相談窓口を設置した。研修は対象者を拡大し、全職員に実施した。職員への調査は適切な手法を検討していく。対策を徹底し、職員が能力を最大限発揮できる職場環境づくりを推進していく、と答えました。他に、茨城空港機能拡張計画と自衛隊100里基地ミサイル配備、地域医療の確保と支援なども質疑しました。次に、茨城無所属政策の会の桜井信之議員が、健康寿命延伸のためのスロー筋トレ、筋肉調整の普及促進についての所見は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、健康寿命のさらなる延伸には、筋力トレーニングを含めた運動習慣の定着も不可欠と認識しており、運動の習慣化などを明記した健康長寿チェック表を広く県民に周知して普及啓発を図っている。筋力トレーニングには多様な種類があり、自分に合った方法を選択できるよう、スロー筋トレに限らず、筋力トレーニングを含めた運動習慣の定着促進に取り組んでいく、と答えました。他に、動物指導センターの施設改善、食の安全の確保なども質疑しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が、医療施設等経営強化緊急支援事業は、病床を減らした医療機関を支援するものだが、病床の維持が重要ではないか。地域の医療機関への経営支援の進め方は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、本事業は医療機関が病床を適切な規模にダウンサイジングし、中長期的に質の高い医療を提供し続けられる体制へ転換を促すものと考える。政策医療を担う医療機関への運営費などの補助や、国の経済対策の活用により、医療提供体制を維持していく、と答えました。他に、訪問介護事業所に対する今後の支援、 市町村の下水道事業に対する支援なども質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が、地域経済の基盤を支える中小企業などの人手不足解消は不可欠である。近隣他県では、奨学金返還支援を行う企業への補助の取り組みが広がっている。本県も支援策を講じてもらいたいと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、売り手市場の今、企業自身が魅力ある職場となることが求められている。奨学金返還支援を行う企業への補助事業については、整理すべき課題はあるが、企業における人材確保は喫緊の課題であることを踏まえ、今後実施する方向で積極的に検討していく、と答えました。他に、大規模災害への対応、難病患者への支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の高橋克憲議員が、古河市大堤地区においては、古河市が仮称、古河市新公会堂などの開発を計画しており、さらなる交通需要が見込まれる。まずは、市が検討を進めることが重要だが、開発工程に合わせた道路整備の推進に向け、どう市を支援していくのか、と質疑したのに対し、土木部長は、古河市が実施している施設規模の検討などを踏まえ、開発工程に合わせた道路整備に向け、ルート検討などについて協議を進める。市の意向を聞きながら、県としてどのような支援ができるか、引き続き検討していく、と答えました。他に、熱中症対策、自然災害への対応なども質疑しました。次に、決算特別委員会の開催結果についてお伝えします。10月20日に委員会を開催し、一般会計、特別会計、公営企業会計における令和6年度決算の総括的な概要、決算審査意見のほか、県総合計画に掲げる政策・施策の進捗状況について説明を聴取した後、部門別審査を行いました。部門別審査では、公営企業会計について説明を聴取し、詳細な審査を行いました。第3回定例会閉会後に委員会を開催し、一般会計及び特別会計の部門別審査を行い、総括質疑、採決を行う予定です。次に、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、半村昇委員長は、今年3月の設置以降、これまで8回開催し、人口減少対策としての側面が大きい事項を中心に、集中的に審議を進めてまいりました。この間、県執行部からの説明聴取はもとより、各分野の第一線で活躍する有識者をお招きして意見をいただきながら、県民が未来に向かって希望が持てるような提言をすべく、活発な議論を行ってきました。中間提言では、現総合計画の4つのチャレンジである、新しい豊かさ、新しい安心安全、新しい人材育成、新しい夢希望、及び行財政運営に関する挑戦する県庁への変革について、それぞれ重点的に取り組むべき事項を取りまとめました。そして、新たな総合計画の策定にあたっては、本提言の趣旨を十分に尊重するとともに、政策・施策はもとより、予算や組織体制などに適宜的確に反映し、 効果ある施策を速やかに実施するよう知事に求めました。今後も最終提言の取りまとめに向け、引き続き精力的に調査検討を続けてまいります。次に議会人事についてお伝えします。令和7年9月7日の茨城県議会議員補欠選挙、取手市選挙区、牛久市選挙区、つくば市選挙区、筑西市選挙区において、岩沢新議員、諸橋太一郎議員、塚本和也議員、稲川真嗣議員が当選され、同月10日付で、岩沢新議員は防災環境産業委員会の委員に、諸橋太一郎議員は文教警察委員会の委員に、塚本和也議員は保健福祉医療委員会の委員に、稲川真嗣議員は総務企画委員会の委員に選任されました。次に県議会傍聴のご案内についてお伝えします。県議会の本会議はどなたでも傍聴することができます。県民の皆様により選出された県議会議員がどのようなことを審議しているのか、目の前でご覧いただける貴重な機会ですので、ぜひお気軽にお越しください。なお、本会議の傍聴を希望される方は、県議会議事堂5階の受付で、住所と氏名を記入すると傍聴できます。その他、団体での傍聴や、常任委員会の傍聴などの詳細については、県議会事務局議事課までお問い合わせください。茨城県議会事務局議事課電話番号 029-301-5634。 最後に県議会ホームページリニューアルの紹介についてお伝えします。県民の皆様にとってよりわかりやすく利用しやすいものとするため、県議会ホームページを全面的にリニューアルしました。スマートフォンやタブレットなどからも見やすいデザインに刷新し、ページ構成やナビゲーション機能も改善しました。ホームページでは、これまでと同様、議員名簿、議会中継、議事録、会議情報、県議会の紹介、県議会の取り組み、傍聴・見学の案内などを掲載しております。今後とも県議会への理解と関心を深めていただけるよう、より充実した情報発信に努めてまいります。声の県議会だより第147号、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和7年第3回定例会では、このほか、県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。